にちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は、水曜日のエンタメクラブでございます。水曜日のエンタメクラブでは、私武藤が選んだ映画や本をもとに賛否を含めた感想を語り合うというコーナーでございます。今日お話しするのは、ネットフリックスの13th 憲法修正第13条でございます。あきちゃん、簡単にどうでしょうか？
そうですね、なんか知らなかったことを知れるっていう側面も大いにありましたし、うんうん、あとはなんか自由って何なんだろうなって見終わった後にこう考える機会をもらった映画でしたね、はい、作品でした。
ありがとうございます。そしたらちょっと簡単にご説明しますね。現代の米国の社会問題にアフリカ系アメリカ人の大量投獄がある。黒人が犯罪者として逮捕されやすい事実を学者、活動家、政治家が分析するドキュメンタリーとなっております。そう、こちらが憲法、名前の通りなんですけど、憲法修正第13条を元にした、その中には憲法修正第13条っていうのは、奴隷制を禁じるような内容のことが書かれているんだけど、それは穴があって、その法律には穴があって、その法律の穴をうまく使った制度がまだまだアメリカにははびこっていますよね、というお話でございます。そうね、本当に自由って何なのかなって、ね、あきちゃんさっき言ってくれてたけど、本当にこれ見るとさ、じゃあどうしたらよかったのってなるよね。
そうだよね、
最初の一番最初の方に出てくるんですけど、世界の囚人のなんと何パーセントがアメリカにっていうセリフがあるんですけど、世界の囚人の4分の1がアメリカにいるらしいですよ。
なんかそこら辺からさ、すごいこうのめり込むよね。
だってこれ始まって1秒ぐらいのさ、
そう
25% もいるんだよ、それぐらいアメリカでは刑務所ビジネスというのがすごく盛んに行われてる。犯罪者が多いという以上に、刑務所ビジネスがアメリカの大きな産業の一つになっているっていうのがこの内容で分かってくるんですよね。
はい。
なんかどうやって話そうかな。なんかもうね、1965年の奴隷制度が廃止されました。で、その奴隷は400万人いました。で、その奴隷が400万人廃止されてしまったら、じゃあそれまで白人を肥やすために働いていた労働力がいなくなってしまったらどうなるのか。どうしたらいいんだ。で、その、経済活動をどうやってこれまでとね、同じように立て直していくかっていうと、黒人を大量に逮捕して、そうすることによって憲法13条、憲法、修正第13条は適用されないから、労働力を、大量に確保することができるっていう、一番最初の流れがあるんですよね。
なんかなるほどって思ってしまったし、確かにこうなんか今まで何も考えずに見てしまっていたけれども、黒人さんが逮捕されるシーンってこの日本に住んでる私たちでも多分多く目にしてると思うんだよね。
そうだと思う。
だからそのね、映画の中にもあるけれどもさ、やっぱ見たものの影響力ってすごく持ってしまうから、黒人さんってなんか怖いのかもとか、イコール黒人さんとか、なんかそういうイメージを、作られたって言ったらすごく、責任転換みたいになっちゃうけど、自分自身が持っていたなっていうことにも気づいたし、こういうことって、 いろんな側面でありそうだなって思いますよね。今のニュース見てても。
うん、本当にね、これはアメリカの話ですけど、日本だってね、いくらでもそういうことありますし、例えば、なんだろうな、ニュースの見出しとかで、男抜きみたいな表現があるんですけど、聞いたことありますか？
男抜き？
なんかね、ニュースの見出しで、女が犯罪者だった場合、女が加害者場合は、加害者だった場合は、女って入れるんだよ。うん、
ああ。
で、女が被害者だった場合も、女って入れるの。
はいはい。
女子児童、女子生徒、女性。うん、が被害に遭いました、加害しましたっていうのを入れるんだけど、男性が加害者だった場合は男性の表記をあえて漂白して入れないみたいなことが結構あったりするんですけど、多分同じようなことだと思うんだよね、うん、
そうだね、
根っことしてはね。あと日本人の場合は特に何も言わないけど、例えば日本に住んでいて日本国籍を持っている人にもかかわらず、ルーツが、レースが、日本以外の場合だったら外国人とかっていう見出しになったりするっていうのは今でもたくさんあります。
そうね、特に今はさ、やっぱりその移民が話題になってるっていうのもあるけれども、うん、外国籍なのか、まあ単純にルーツが日本以外なのかわからないけれども、うん、そういう人たちが起こした、加害したニュースっていうのが、うん、すごく取り上げられてるなっていうのは、なんか普通に見てても感じるもんね。
うん、なんか、あえて、なんだろうな、付加してあるっていう感じがするよね。情報が乗っかってるというかね。
うん、うん。
そう、なんか、外国人の、この、ドラマの中にも出てきますけど、ドキュメンタリーの中にも出てくるけど、やっぱり最初ニクソンの時代は黒人をターゲットにしてたけど、それが今はターゲットが移民になってるんだよね、トランプ時代は。で、日本でもやっぱり同じようなことが今起きているよなっていうのをやっぱり思いますよね。
そうですよね。
あとさっきあきちゃんが言ってくれたのは、レーガン時代の1982年ぐらいにメディアですんごい犯罪者として扱われる、なんか家帰ってあテレビ見ようと思ったら警察ドキュメンタリーみたいなのがやってて、それで大体黒人が手錠つけて連行されるってい いうなんだろうな、ドキュメンタリーがたくさんやってて、うん、でそれで、うん、その時についた名前がスーパープレデターっていう、なんかスーパープレデターに気をつけろみたいな風に言われてたりするんですよね。
はいはい。
でそれでメディアによって、なんだろうな、ああアフリカ系の人たちって怖いんだなって思うのは、しかもさ、これがさ、悲しいのがさ、アフリカ系って怖いんだ、白人系って犯罪を起こす人たちなんだって思うのがさ、
うん、
切ないのが白人だけじゃないんですよね。
うんうん。自分たちもね、それを思って。
ねえ。
なんか、そのシーンですごく思い出したのが、以前、うん、ムービークラブで、ウトが挙げてくれたゲットアウトでさ、
はい、
一番最後のシーン。
うん、逮捕され、白人の女性が助けてって言ったら、黒人の銃を持ってる男の方が、絶対に逮捕されるでしょってところでしょ。ごめんなさい、ちょっと最後の話しちゃったね。そっから先は言わないので。
はい、でその時にさ、はい、その黒人の方が、そっちの方が被害者なのに、うん、自ら手を挙げたじゃない。
はい、
それがまさにそういう、こう、歴史をたどっているからなんだなっていうのに、すごくリンクしたんだよね。
う
ん、
そうだよね。だって、うん、なんだろう。ね、何でしたっけ、必要的最低量刑法とか、スリーストライク法とかっていうのが、うん、必要以上に犯罪に厳しく、クリントンが取り締まった時があって、で、それが法整備されちゃったことによって、そっからもう、なんだろうな、もう、格段に、なんていうんですか、カラードの逮捕者とか増えてるんだもんね。
ねえ、なんか数字でさ、追うと。
うん。
1990年から2000年のこの10年間で、
うん、
場面ごとに人数がさ、う
ん
う
ん、ね、出てくるんだよね。1980年代はまだ51万人しかいないんだけど、
うんうん、 なんかその10年間で90万人近い人が増えていて、
うん、
この人数ってとんでもないっていうのはわかるけど、
うん、
これくらいなんだろうって私なんか気になって調べたんですよ、
うんうんうん、
そしたら日本で言うと和歌山県の人口91万人なんですね。
へえ、うんうん、
2024年調べで出てきたんだけど、うん、だから和歌山県の人が10年間のうちに全員逮捕されるってさ、
すごいことだよね。だって和歌山県の人がさ、うん、ずっと拘留されてさ、
うん、
なんか裁判も受けられずに仕方がないから司法取引もをするしかなくとかさ、そういうのやってるわけでしょ、和歌山の。ごめんなさい、今たまたま出てきたのが和歌山なんですけど。それぐらいの数の人たちがね。
そうです、そうです。でちなみにね、和歌山県も決してあの47都道府県中40位の人口なので、
少ない方だ。
そうなの、
うんうん、
まあ、少ない方なんだけど、うん、あの鳥取とかは54万人だったから。
鳥取ってごめん全然話違うけど、毎年6000人いなくなってるらしい。
あ、まあそうだよね。あ、そう、ちなみにその90万人調べた時に、うん、日本の人口も毎過去最高、
うん、
最高っていうのかな、
90
万人減ってるんですよ。
そうですよな。
まあそれがごっそりアメリカの刑務所に入れられたと思ってもらえれば、まあすごい人数って思いますよね。
うん、どこに入ってんのって思うよね。
本当にそれよね。そりゃさ、うん、人数でビジネスも回るよね。
そうなんですよ。で、それだけすんごい数の人たちが逮捕されるから、すごく刑務所ビジネスは潤ってるんですよね。
うん、うん。
で、刑務所ビジネスの、なんだろうな、なんていうんですか、まあ、CCA っていう民間刑務所の、まあ、巨大コングロマリットは、アレックのメンバーなんだっていうのがあるんですよね。で、そのアレックっていうのは何かっていうと、企業がなんかこういう法案を出したらいいんじゃないかっていう企業メンバーがいろいろ集まって、それを共和党に流すんだよね。
すごいよね、 それ
で立法ってなんかもっと別の機関でやらなきゃいけないのに、企業が結局それを共和党に流すんだから、企業が立法に口出ししてることになっちゃってるっていう。で、だからこそ富裕層がずっと潤う仕組みになってる。富裕層がだって献金してさ、どんどんどんどん、なんだろうな、自分たちに都合のいい法律を作ってもらえるんだからさ、そりゃそうだよね。
そりゃそうですよね。
うん、でその中での、なんでしょうね、まあ刑務所の中でも、まあ、電話代も1時間半働いてやっと10分の電話代が稼げるとか、あと食事もなんかウジ虫が湧いている食事を提供されるとか、うん、医療の提供も結局なんだろうな、中身精査されないからどんな仕事の仕方してたって構わないんですよね。お医者さんが、まあ、ちょっと今日お腹痛いからなんかそっちで死にそうな人いるらしいけど行かないするわみたいなことをやってたとしても、まあそんなことないとは思いますけど、そういうのも罰せられないわけですもんね。
ねえ。
で、さらにそこで働いてる90万人の人が何してるかっつったら、労働力になってんですよね。
そうですよね。
ね
え。いや、
そこでさ、なんだろうな、海外での安い労働力を使うなんてっていう、多分きっとね、いろんな不買とかが起きてる中で、いやいやでもアメリカでもあるんだよね、国内でっていうのがきっとこの話の流れなんでしょうね。あきちゃん、これここぞっていう印象残ったところあったりします？
ここぞか。いや、なんかちょっと漠然となんですけど、
はいはい、
いろんな実情が知れる話にはなってると思うんだけど、その規模の大きさとか、
うんうん、
なんだろう、深さとかに、
うん、
なんかある種絶望をしてしまうというか。
ああ、そうだね。
で、なんとなくこのドキュメンタリーの中では、それでもやっぱり、社会活動、ブラックライブスマーターとかがあって、うんうん、なんかちょっとこう少しずつなんだけど世界は変わってきてるよねみたいな話で、なんか着地している感じではあるんだけど、
うん、
なんかこう現実に戻ると、それでも今アメリカの大統領ってトランプさんで、
そうなんだよね。
ね、で連日さ、結構なんかメディアに弾圧をかけてるみたいなのがいる、うん、私たちにも耳 するわけじゃないですか。
はい。
なんかそれも含めて、わ、もう何からどうすればいいって。
本当にね。
なんかね、こんなさ、日本に住む一なんか私ごときがなんですけれども、うん、なんかね、この、深い問題をさ、人のなんか感情とかモラルとかで解決できるものなのか、どこから手こ入れすればいいのかっていうのに、うん、なんかね、やらなきゃ何も変わんないよ、もちろん ね、
うんねうんうん、
それはもう大前提なんですけど、うん、なんか壁の大きさを感じるドキュメンタリーでしたね。
だってね、こんだけさ、なんだろう、大きな産業に発展していってさ、どこからってそりゃ思うよね。
ねえ。あとやっぱさ、一人一人のエピソードが、なんだろうな、どの方だったっけかな、無実の罪で、あ、無実ではないのかな、でもすごい刑罰、軽い犯罪で入れられてしまったけれども、
う
ん
うん、カリーフ・ブラウダーって、
あ、そうだそうだ、う
ん
う
ん、
はい、
あのパーティーの後に街をブラブラ歩いてたんですよね、
うんうん、
その時に逮捕というか捕まって拘留されてって方書いたよね。
そうなんですよね、うん、でやっぱ裁判もさ、まあ、それだけの量を裁ききれないから、うん、裁判はやんなくていいだろうって、この期間入ったら釈放になるからっていうのを持ちかけられるわけですよね。
裁判官が、もう裁判所自体がもうパンクしてるから、もう裁判とか言ってないでさ、うん、司法取引しちゃいなよ、認め、無実なのに認めたら3年で出させてあげるよ、認めちゃえばって言ってくるんだよね。
そうそう。で彼はね、でもやっぱりやってないことをやったとは言えないっていう、
うん、
ところで、まあ、戦ったんだけれども、うん、そのね、結局外に出た後の、これは言ってしまっていいですかね。
大丈夫ですよ。
自らね、出た3年後とかだったかな
?2 年後にね、22歳の若さでね。
もうなんか、
自殺しちゃうんですよね。
そうです、そうです。自らね、やっぱり死を選んでさ、もうなんか精神が変わっちゃうじゃないですか。
いや本当にね、だってこれもさ、なんか保釈金を求められる、いや歩いてただけだよみたいな、で保釈してもらうにも金持ち、有罪な金持ちは保釈金払えるから保釈されるし、でその後優秀な弁護士チームつけられるけど、貧しい無実な人は保釈金も払えないから、結局裁判始まるまで待ってなきゃいけないんですよね。で別に起訴されるでもなく、ただただずっと拘留されていて、その拘留されてる刑務所っていうのが世界でもまあまあ厳しいと言われているライカーズ刑務所にいるんですよね。でライカーズ刑務所の独房に3年間入ってて、そのうち2年間独房なんだよね。間違えた、ライカーズ刑務所3年のそのうち2年が独房なんですけど、そりゃさ、で出てきたら出てきたで、まあ、自殺、その方は22歳の若さで亡くなっちゃうんですけど、出てきたらさ、前科がある人はさ、市民権が剥奪されるっつうんだから。
ああ、そうそう、それはさ、もうなんか全然ね、なんか弱き者に味方をしてくれないよね。
うん、私以前さ、日本好き好き放送を作ったじゃないですか。
はい、
その時日本は前科があっても、その後市民権は戻ってくる、なんだっけ、参政権じゃないや、ごめんなさい、選挙権は、うん、が剥奪されないっていう話をしたんですけど、やっぱこういうの聞いてるとさ、やばいって、なんて言うんですか、そこまでの、なんて言うんですか、国があるというか、そんなことを身近なアメリカでしてるなんてっていうさ、驚きがありますよね。
ねえ、それでいてさ、いまだに自由の国っていうやっぱイメージもあるし、
うん、
なんか人権無視して自由の国っていうのが、
うん、
すごい違和感が出ますね。
ねえ、だってその後さ、結局さ、前科があったらさ、就職もできないんだよ、ろくに。で、フードクーポンとかもさ、なんか貧しいからさ、もらいに行くにもさ、それももらえないんだよ。ね、じゃあ何のためにやってんのって。
ほんとさ、どうやって 生きればいいんだろうね。家も借りれないし。
そうそう。で、そうなったらさ、やっぱり犯罪するしかないじゃん、また。
そうなんだよね。
で、それでさ、その後はさ、スリーストライク法とかでさ、もう裁判もされずにずっと長い刑で閉じ込められることになるじゃないですか。う
ん、はいはい。
もうなんだっていうさ。
ねえ。
ねえ。あと、この中でさ、キング牧師とか、まあ、マルコム X、ブラックパンサー、アンジェラ・デイビスとか、いろんなアクティビストの人が出てきたと思うんだけど、やっぱり私その時に、アキちゃんと一緒に見たさ、ヒドゥンフィギュアズ。ヒドゥンフィギュアズの名前なんだっけかな、ドリームかな、
うんうん。
あの、NASA で、NASA の、はいはい、ロケット開発に関わったアフリカ系の女性たちの花、の映画を見たじゃないですか。
見ました。
で、その時デモの話したじゃない？
うん、そうだね。
で、やっぱりその時はさ、やっぱデモになっちゃうのは、アキちゃんは、まあ、悲しいよって言ってたと思うんです。
うん。
やっぱそれはさ、暴力的な行為だしさ、悲しいよっていうのもあると思うんだけど、やっぱこういうの見るとまたちょっと見え方変わりませんか？
まあ、ほんとそうだよね。
うん。
なんか、ね、何かしないと変えられないし、
うん。だってずっとそれまで諦めろって言われて、あ、諦めろじゃないや、待てって言われてるんだよね、その人たちは。
う
ん
う
ん、
そうだね。
うん。で、待てはニアリーイコール諦めろってことで、
うん。
だったらさ、まあ、あのドラマのな、あの映画の中では、公民権運動にがっつり携わるとか、まあ、夫さんとかはね、それ、やってたけど、彼女たち自身はそうじゃなくて、話し合いとかでね、なんとか切り抜けることができたけど、でもたまたま職場に恵まれたりとか、たまたま彼女たちの才能に恵まれたからそれで済んでいたわけで、そうじゃなかったらやっぱりデモでも何でもしないと、いつまで経っても自分たちは二級市民の扱いしか受けさせてもらえないんだなっていうさ、無力感、アキちゃんが常に頑張っても、ああ、まあでも、こっちの A クラスの人たちとはね、違いますから、まあまあ頑張ってもらってますけど、まあまあ、ほどほどにね、みたいなこと言われてたらさ、なんか、能力をこっからまた伸ばしていこうっていう意欲湧いてこなくないですか？
いやー、湧いてこないですよね。
うん。
それがさ、なんか、決定的な何かがあるわけではなく、ただ自分がそういう人種だからっていうので差別されて、
うんうん。
でしょ、なんか日本で言うとさ、
うん、
なんだろう、関東と関西で分けられてるみたいな、
そうそうそう、あと男と女で分けられてるとかね。
ああそうだね。
まああんたたちはいいんじゃないですか、医大入れなくて男が入った方がいいんじゃないですかって言われてるようなもんですよね。
ねえ、それがさ、なんだろう、この映画はアメリカの話だけども、うん、やっぱ身近にすごくあるんだなっていうのもやっぱり気づけるようになるし、これを何ですかね、やっぱ声を出していくっていうところなんですか？
あとやっぱりさ、この間もさ、ソフトクワイエット見てるときに、まあ、実際こういう会話あったよねっていう話をしたじゃない。で、まあ確かに白人がカラードの悪口言うとなんかちょっと言われちゃったりするよねみたいなのあったりするけど、やっぱこの大前提を見るとさ、ちょっとまた変わってきませんか、見え方も。
そうだね。なんだろうね、なんかこう相手を見るときにその属性で見てしまうと、なんか本来だったら個人同士の関わりだったら言わないようなことを、その属性だけで見てしまうと、なんか言っちゃうこと、判断してしまうことが、なんかあるのかなと思って、なんか知り合いの、私のお友達の夫さんが黒人、ルーツが黒人なんだよね。で、だから見た目はもう本当に黒人なんだけど、もうなんだろう、その彼を知ってたら、黒人さんイコール怖いとか、そういうことは思わないけれども、なんかこう集団でいることのイメージって生まれやすいよなって私はちょっと感じたんだよね。
集団でいることのイメージを、なんだろう、誰かがなんか集団でいた時にあの人たちみたいに思っちゃうなっていう意味かな。
うん、なんかこう集団で見てしまうと、
うんうん、
なんて言うんだろうな、なんかちゃんと個で見れば、
うん、
思わない生まれない感情も、
うん、
集団とかその属性で見てしまうことで、
うん、
なんかこう差別が生まれる安いのかなとか。
なるほどね。でもそれはさ、やっぱりまあもちろんそれもあるよね。その人の個人個人で本来だったら見るべき、男とか女とかじゃなくて個人でって 見るべきだよねみたいな、そういう言説もさもちろん あって叱るべきだし、そうであるべきなんだけど、でも集団で見たからってなんだろうな、なんだろう、怖いって思っちゃうとかさ、うんうん、なんだろう、この人たちはちょっと私たちとは違うみたいな、すぐ思っちゃうのは、自分たちの中にあるものをたまたま、なんでしょうね、肥大化させてるだけというか、
うんうん、
なんて言えばいいかな。そうね、なんか個人で、その人たちがじゃあ団体でいたりとか、大きな組織でいたからといって、なんで私たちはそう思うんですかねっていうところにやっぱ立ち返ってこないといけないんだろうね。
うん、それがやっぱりそのメディアのイメージとかのを、
うんうん、
なんかそのまま受け取りやすくなっちゃうのかなって思ったんだよね。
うん、うん、そうだね。メディアのイメージを、そうだね。なんか私たちはいろんなさ、メディア、まあもちろんニュースとかで見ちゃうとさ、もしかしたらみたいなのがあるけど、でも、なんでしょうね。それを打ち消してくれるメディアのニュースもさ、たくさん今はあったりもするからね。
うんうん、そうね。
うん。
どうすればいいんですかね。
ね、この刑務所問題について。
なんだろう。まあ、刑務所問題について私たちが直接的っていうのはあれだけど、
うん
うんなんか私たちができるところとしては、
うん、
その人種差別というか、うん、そこの部分かなって思うし、
うんうん、
うーん
ね、なんかもしあきちゃんがこの映画良かったと思ってくれたら他の人に勧めるとかも一つですよね。
確かにね、うん、
多分このなんでしょうね、他の関連作品とか、例えばなんだけど、ごめん、レーガンの時代に、このニューヨークで5人の男の子たちが白人の女の人をレイプしたとして、なんていうんですかね、無実なのに捕まっちゃうっていうのがあるんですよ。で、その時トランプが、もうあいつら絶対全員死刑だみたいなことを言ってる映像が出てきたと思うんですけど、
うんうん、
それ映像として、ドラマになってて、ネットフリックスの僕らを見る目っていう作品になってるんですよ。そういうのとかを見るとか、
うんうん、
なんだろうな。あとまあ、もしよかったらまあソフト加えた他の人にこういうの見てみるといいよとか言ってみるとか、なんでしょうね。この私たちってそういう火種が常にあるよねって思って、それを周りとも共有しておくみたいなのも一つ手としてありますよね。小さなことすぎるかもしれないけど、
まあ、でもその作品で言うと、
うん、
あ、それこそね、毎回さ、浅井亮さんのさ、ごめんなさい、タイトルは覚えられないです
けど、インザメガチャーチとか、
うんうん、ありがとうございます。そのストーリーで見ると入りやすいっていうのはきっとこういうところにもつながってくるのかな、
うん、そうだと思うな。あとこの、そうね、今はこれはすごい具体的な数字を見てきちゃうじゃないですか。でもフィクションになったらさ、
うん
うん、まあ、その事実をベースとしたものはまた別なんだけど、例えばゲットアウトとかって、この、なんだろう、直接的とか具体的に書かな、まあ、具体的に書いてあるな、あれは。そうね、なんだろうな、具体的じゃないものも、を抽象的に、ごめん、抽象的なものを具体的になものにしていくっていう力を養っていくみたいなのって物語でできることの一つだよね。
うんうん、そこの、そうね、データが増えることで、
うんうん、
舞台につなげ合わせられる部分はありますよね。
うん、うん、あると思う。なんかそうね、酸っぱいぶどうみたいなさ、そういうとこから始めてさ、私たちはさ、この抽象的に書かれたものも、あ、でもこれってこういうことが言いたいんだなみたいに分かるようになってくるわけじゃないですか。 で、それを読み取るアンテナをピンと立てるために、まあ、なんだろう、アクセスするものを、いつもとちょっと違うものにアクセスしてみるとか、そういうのもあるかもね。
そうですね。
ね。というところでしょうか。なんか、話し足りないところとか、大丈夫そうですか？
ねえ、なんか、やっぱりその、今後、トランプさん。
ねえ。
やっぱり、なんか、なんだろう。すっごい感覚的ですけど、やっぱ引っかかりますよね。
まだ1年だからね、就任して。
ねえ。
どうなっちゃうんだろうね。本当にシビルウォーの世界線になっちゃったらどうしようかなって。ねえ、まあ、あと、本当にこれ、日本も排外主義が今、すごく力を誇示してるから、あとはそうね、なんか、なんだろうね、見て見ぬふりしないとかも具体的にできるかもね。
見て見ぬふりしない。
なんか、この、まあ、まあ、そういうふうに思ってるんだろうな。まあ、直接、その人に何か言わなくていいや、みたいなのを、ができるフェーズは過ぎちゃったかもなって、ちょっと思ってる。
ああ、なるほどね。
あ、それって差別ですよって言える、まあ、なかなか言えないかもしれないけど、それってちょっと近くないとか、あ、それって、なんかでも別に日本人もそうですよねとか。なんだろうな。まあ、その人の意見だからな、で、終わりに、できる部分ももちろんさ、まあ、その人の発言の内容次第だけど、ああ、ほら、外国人が今増えてるからゴミが多くなっちゃってみたいなこと言ったら、ああ、でもこれって日本にゴミ箱ないからじゃないですかとかさ、なんとでもな言えると思うんだけど、なんだろう、ニュートラルずらしないみたいなのも、今、もう今、ちょっとフェーズじゃないかもね、みたいなのはあるかもね。
ああ、そうか、そうか。
うん。わかんないけどね。でも相手との関係性とかにもよるしさ、言わなくていいことは言わなくていいしね。
ああ、まあまあ、でも、思ったことを素直に言える関係性だったらいいと思うし、なんか相手のね、この、なんか、今回思ったのは、やっぱり文化背景とか、育ってきた環境とか、が違う人たちがこう混ざり合うことって絶対的になんか衝突になる。衝突って言ったらあれだけど、なんだろう、こう、ねじりになるとは思うんですよね。なんかそれがちょうど今日本が移民が多くなってるとか、外国人観光客として多いとか、なんかそういうところは別に当たり前のことだよなっていうふうに認識できる部分も多いなって思って、だからそれが問題ではなくて、なんかそれは当たり前でもあるっていう捉え方が私一つできて、なんかこう見え方が変わったかなとも思ったんだよね。
ああ、なるほどね。この、もん、こういうふうに、まあ、環境が変わったら、こういう衝突が起きるのも当たり前だよな、みたいな感じかな。
課題が増えるのも当たり前だし、なんかそれって別に人種間だけじゃなくて、なんだろう、どこのコミュニティでもそうじゃない？新しい人たちが入ってきたら何かしらのトラブルも含めて、いいも悪いも起こるのは当たり前だから、じゃあそこをどう対処していこうかっていうところに着目していきたいなって、個人的にはね、思いましたね。
そうね。で、その時にやっぱり、なんだろうな、どうしても権力勾配がさ、どっちに働きやすいかっていうのはさ、やっぱりもともと住んでた人たちの方に権力が働きやすかったり、マイノリティの人たちが力を持ってないっていうのは、なんだろう、頭に入れておく必要はあるよね。
じゃあ、自分は今どっちの立場かっていうのも含めてっていうことかな？
そうだと思う。なんか、自分は、こう、日本でさ、日本語話者でいられて、なんだろうな、この日本で日本人でいることでさ、理不尽な目にあったことが多分ないと思うんだよね。多分、まあ、日本で、なんだろうな、例えば女性でいることとか、性的マイノリティでいることとかさ、そういうのはあるかもしれないけど、人種を理由に理不尽な目に遭うってないと思うんだけど、そういう立場に追いやられやすいのは誰なのかをなんか考えられるといいよね。
そうですね。
じゃあこんなところで、再来週の映画なんですけど、
はい。
再来週、どうしようかな。あきちゃん、あれ見た？ブラッククランズマン。
見てないと思います。
じゃあ、私の好きなアダムドライバーの映画でも見ましょうか。
ああ、はい。お名前よく聞くし、顔も覚えてるんですけど、うんうん、見たいですね。
あ、じゃあ、ブラッククランズマン見ましょう。まあ、せっかくね、サーティーンス見たから、まあ、その時の公民権運動だったりとか、まあ、KKK、あ、KKK にね、アフリカ系の人が、なんと潜入捜査に入るという話なんですけど。まあ、その、そうね。声はそのアフリカ系の人がやる。だけど、潜入捜査に入るのはやっぱり黒人だと殺されちゃうから、白人の人が入ってってっていう話ですね。じゃあまあ、久しぶりに見ましょう。それでいこう。じゃあ、今日はこんなところでしょうか。今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。